火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週の鈴木です。
はい、食生活改善2ということで、先週はもち麦を主食に取り入れることをお勧めしました。
はい、
お弁当におにぎりにして持って行っても非常に美味しいですよ。
はい、
またカレーとの相性も抜群ですから、
そうですね、
ぜひお試しください。
はい、
もち麦はスーパーフードということで今大人気なんですよ。コンビニのおにぎりとかでも売られてるくらいメジャーになりつつあるんじゃないですかね。
はい、
内臓脂肪の減少はこれが私決め手だったと思ってます。あくまでも個人の感想です。
はい、
次に重要なのは糖質のある程度の制限ですね。糖質制限という言葉ありますよね。糖質のある程度の制限です。
はい、
糖質過多を防ぐことが大事です。
はい、
炭水化物を取りすぎないということです。はっきり言いますと、血糖値を上げるのは糖質のみなんですね。タンパク質や脂質は血糖値を上げることはないです。炭水化物など糖質をある程度減らして、その分タンパク質や脂質でカバーするとバランスの良い食事と言えます。
はい、
食後高血糖を防ぐのが大事なことを覚えておいていただきたいです。食後高血糖が起こると血糖値を下げるために分泌されるインスリンにより余分の糖質が内臓脂肪として溜まりやすいんですね。
はい、
いわゆる血糖値スパイクのような血糖値の急上昇を防ぐためには、じゃがいも、白米のご飯、白パンなど、グリセリックインデックス GI ですね、 GI 値の高いものを、そういった食品をちょっと控えるということが本当はいいんですね。
はい、
反対に豆類や玄米、全粒粉のパンなどは血糖値の比較的上がりにくい低 GI 食品とされていますので、積極的に取り入れることをお勧めします。
はい、
ちなみに糖質制限していれば何時間経ってもお腹空くことは少ないんですよ。不思議ですよ。これは試したらいいですよ。
はい、
低カロリーでも糖質が多ければ血糖値は上がります。
はい、
例えばそばとかはそうなんですね。逆に高カロリーでも糖質が少なければ血糖値は上がりません。
はい、
例えば、ステーキ、サロインステーキとかですね。アメリカの糖尿病学会では、摂取後の血糖に影響を与えるのは糖質のみで、速やかに吸収されて120分以内に 100% 血糖になると言い切られてるんですよね。
はい、
つまり空腹時に糖質を取り、食後に血糖値が一気に上がる状態を血糖値スパイクと言います。
はい、
これが血管を傷つける可能性が極めて高いんですね。血糖値スパイクは活性酸素を生み出して動脈硬化や体内の細胞を傷つける、いわゆる酸化につながるんですよ。
はい、
酸化につながることによって老化現象が進みますし、癌や認知症、そういった原因にもなります。
はい、
老化防止、アンチエイジングは活性酸素との戦いですから、いかに活性酸素を生まないか意識していただきたいんですね。
はい、
日本人の成人は平均 240g 糖質を1日摂取してるんですね。
はい、
糖質制限はそれを半分ほどの、120から 130g をイメージしてね、食生活をすることだろうと思います。糖質の計算は簡単なんですよ。炭水化物引く食物繊維ですか。
はい、
例えば炭水化物が 2g で食物繊維が 0.5g であれば、糖質に代わる炭水化物は 1.5g となるんですね。
はい、
脂質を取ったら太るというのは迷信で、取ったら太るのは糖質だということをよく理解していただきたいです。
はい、
ご飯、パン、芋類、お菓子、果汁ジュースを少し控えめに、主食を食べるならもち麦や玄米、黒米、赤米もありますし、全粒粉パンや全粒粉パスタ、そういったものを黒っぽい主食にすれば精製度が低くて食物繊維の含有量が多いので、おすすめなんですよ。
はい、
あと糖質制限で大事なことは、控えるのはあくまでも糖質だけで、カロリー制限はそこまで意識する必要はないんですね。
はい、
激しくカロリー制限まですると、逆にですよ、筋肉や骨量がたちまち減少してかえってよくはないんですよね。危険ですよ、かえって。
はい、
このことを覚えておいてください。
はい、
これも私自分の体で実験済みなんですよ。人体は摂取カロリーを減らすと基礎代謝まで落として消費カロリーを減らそうとするようになってます。摂取カロリーを減らすと筋肉減り、骨も減るので、結果としてその後カロリー制限をやめてしまうとあっという間リバウンドするんですよ。
はい、
基礎代謝が落ちたところでカロリーを増やせば太るのは当然で、これもまたリバウンド経験者の私がすでに2回体験してるので、
はい、
そういう意味では筋トレ、ある程度引き締まった筋肉をつけることが大事ではあるんですけども、基礎代謝量も増えますしね。
はい、
ちなみに私の基礎代謝量は15歳から17歳の平均と同じくらい1600キロカロリーもあるんですね。
すごいですね。
ある程度鍛えておけば簡単にリバウンドしない体質にもなるということも、運動だけじゃないですよ、あくまでも食生活からですけど、
はい、
ちょっと意識されたらいいのかなと思います。
はい、これ目から鱗の話が結構出てきたと思いますので、
そうでしょう。
もう一度ポッドキャストで復習して聞いていただければより理解できるんじゃないかなと思います。はい、では来週も引き続きお話を伺います。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターは和楽グループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。